では、阿弥陀仏の本願の、1願から10願まで、ね、お話をしたいと思います。この阿弥陀仏の本願は全部で48願ありますけども、その最初から順番に、まあ、簡単にね、見ていきたいと思います。この阿弥陀仏の本願の最初は、ムー三幕種の願と言いますね。三幕道をなくしてみせると、まず原文を読んでみるならばどうあるかと言いますと、たとえ我仏を縁に国に地獄餓鬼畜生あらば少額を取らず、私が仏になりましたならば私の作る国に地獄や餓鬼や畜生がもしあったならば私は少額を取らず仏にはなりませんという誓いです。この、地獄餓鬼畜生、これをひっくるめて三幕道と言いますね。三幕道あるいは三幕種、種はこれ赴くということで、世界という意味ですね。 悪によって赴く、まあ、世界のことを種と言います。三つの悪い世界、地獄餓鬼畜生、そういう苦しみの世界をなくしてみせると、まあ、これは死んだ後というよりもですね、この世ですね。仏教ではこの弥陀の本願はですね、これはもちろんなんかこれ阿弥陀仏と言ったら架空のね、人物と思うかもしれませんが、実はこれはね、まあ、信心欠如した人が起こさればならない願い、また私たちもやがてはねこの願いを起こしていくんです。でこういう願いというのは当然この世ですね、死んだ後じゃなくてこの世です。この世は実は三幕道に、満ち溢れ、いわゆるガタピシの世界で、ね、自分の我を通し、ね、人を否定し、三幕道で苦しんでおります。それをなくしてみせるというのが一眼目ですね。でこれは私の心もそうですけどね、私の頃からこの三幕道をなくしていく、また周りの世界も三幕道じゃないように持っていこうとする。でこれはですね、まず一眼ですから、当然死んだ後もですね、三幕道に、この世も三幕道をなくし、また死んだ後また地獄に落ちないようにすることも必要なんです。まあ、だからですね、この後二眼にね、不況悪種の眼と言われています。不況悪種、ね、まずこの世阿弥陀仏はですね、三幕道を、なくしてみせるという誓いを立てたと同時に、せっかく今ね三幕道を離れてね、ようやく心が人間の頃になったと言ってもね、死んだらまた三幕道に落ちてしまったらね、何やってるかわからない。それで、再びね死んだ後ですね、悪い世界にさらに再び落ちないようにしてやりたいということで、2番目は1番と関連してますけどね、不況悪種の願、たとえ我仏を縁に、国の中の任天、あ、すいません。たとえ我仏を縁に、国の中の任天、命終わるの後、また三幕道に帰らば、少額を取らずと。私が作った浄土ね、国の中の任天とは、この阿弥陀仏、私が、この海、作っていく国の中の任天とは人々です。まあ、ていはこれ、天上界と取りますけどね、当時インドではそういう思想があったんで、まあ、任天で、人間です、この国の中に、ね、住んでいる人たちが命終わった後、死んだ後、またもし三幕道に、これ今日はこれ変える、構成の功の字 ね変えるという意味ですね。また三幕道に帰ったならば仏にはならない、だからまだ三幕道に帰らないようにしてみせるというのが二願です、ね。せっかく人間界に生まれて、三幕道から離れてね、離れた身になっても、また死んだ後、三幕道に帰ったら元の木阿弥ですから、三幕道にね、帰らないようにしてみせる。これが弥陀の本願なんです。ということはですね、仏教ではですね、やっぱり何回も生まれ変わってもですね、人間界に生まれてくるように持っていくんです。一応この仏教の教えはですね、有識の教えはですね、 一応初時までは一大葬儀行かかりますからね。であと、7時までが二大葬儀行、そしてその後本当かどうか分かりませんけども仏まで三大葬儀行、合計三大葬儀行をかかって全ての人は仏の悟りを開くと言われます。そこまで導くにはやはり命はですね永遠でなければならないんです。一回きりでは助けられないんですね。だ急にはやっぱりね、この室伏にもたまりませんから、やっぱり時間かけてコツコツコツコツ、ね、何回生まれ変わってもね、人間界に生まれ、そして仏法が聴聞できるように持っていく必要がありますから、まずこの世は三幕堂を離れて、一応人間としての心をね、持てるように、まあ、この世はまず幸せに人生を、仏法を聴聞して送ると。そしてまた生まれ変わってもまたね、三幕堂にね、落ちないために、落ちたらなかなか人間に生まれてこれませんからね。まだ次の章もね、死んだ後もすぐ人間に生まれてこれるように持っていく。これが阿弥陀仏の狙いでもあるんです。だからまずはやっぱり人間界にですね、何回もですね、生まれ変わっても仏法を聞けるような生命にする必要がありますから。だからまず一眼では三幕堂をあなたの心を、ね、そしてあなたの住んでいる世界を三幕堂から離れさせてやります。そして死んでもまた三幕堂に落ちないようにさせてやりたい。まあそのためにやっぱりですね、まあ誤解を保てる区域と言われますけどね、蓮如上人。次人間に生まれてくるには誤解を保てる区域と言われてます。やっぱり戒の実践ですかね。まあある程度やっぱりこの殺生を減らす必要があります。ね、ガタのガタピシの世界に来てますけども、ある程度このガタをですね緩めていかないと。ある程度罪悪を減らせなければなりません。まあ誤解、完全にね、これを守ることまでは必要ないかもしれませんが、ある程度この戒を身につける。この人間に生まれてこれた人たちというのは、お経によればですね、誤解を保てる区力だというふうにお経には書かれています。だから、戒を保つね、信念をバラバラにならないように、荒屋敷というものが一定の荒屋敷の大きさで、ね、生まれ変わってもね、この荒屋敷の大きさを一定にするという必要がありますから、戒をしっかり保つことが人生の目的と言ってもいいですね。誤解を保つことが、ね、まず責めないようにするね、まあ、殺生、中等、邪欲、怨憎、妄語、これある程度やっぱり減らす必要がありますから、そのために誤解を最低でも在家の方も守りましょうというのが仏教なんです。まあ、これが、まず一眼二眼で、次また人間に生まれてこれるように持っていこうとします。もちろん、この浄土というのは三幕堂もないし、浄土に生まれたら、三幕堂にまた帰ることもないですけどね。まあ、いろいろこれは、私はいろいろ味わえると思います。じゃあ次三番いきます。三眼目ですね。三眼目は、質解金色の眼とありますけどね、読んでみると、たとえ我仏を縁に、国の中の任天、ことごとく新金色ならずば少額を取らず、この浄土の中の住人はことごとく全部ね、みんな全員が ねことごとく全部ね、金色輝くね、身にしてやりたいと。ことごとく全部金色、まあ、これはですね、私は功徳と味わってますけどね、功徳と知恵、まあ、それを仏様の金色輝くこの金で表しているんだと思います。仏様はこの慈悲と知恵にあふれているんですね。この功徳にあふれてるからまた人を救おうという気持ちになるし、知恵があるから人を救えるんですね。やっぱりこの功徳というものをですね、安心感が必要ですし、やっぱり知恵があれば苦しみから離れていきますから、阿弥陀仏の浄土といったらね、住人全員が金色であるということは、言葉変えたら功徳にあふれた身になるんだということですからね。ただこれ味わうならば、ね、しっかり功徳を身につけていこうと、安心感が大事だと。ただ私をしっかり支えてくれる人の存在ね、人を大事にする、ね、人を切らない、ね、こういう、まあ、小さな集まりであってもね、コミュニティを大事にするとか、ね、この功徳が減らないようにね、この人と 人の間にね、苦毒はたまりますから、人間関係を大事にしていくとか、ね、そして少しでもね、聴聞して、知恵を、身につけていこうと、まあ、金色の身になるというのが、一応仏教ですから、ね、皆ことごとく金色のね、体にしてやろうというのが阿弥陀仏の本願。まあ、苦毒にあふれる、知恵を身につけられる身にしてやりたいということだと、私は味わっております。まあ、これが3願ね。で次、4願。たとえ我仏を縁に、国の中の任天、行式不動にして、公主あらば、小学を取らず。これは、無公主の願と言います。無公主。好きだとか、醜い、ね。美しいとか、醜いということが、あることがないようにしてやりたいと。私たちの住んでる世界は、ね、スタイルとか、顔とかね、まあそういうものを問題にしますね。好きとか嫌いとか、この表面的なこのね、美しさとか、ね、この体のね、この、とか、もうそこに私たちこだわります。我の世界だから。ね、で、比較して、ね、優越感に浸ったり、霊とかに陥って苦しんだりする。これが江戸であり、ガタビシの世界。浄土に入ったら、公主を問題にしなくなります。ね、なぜならば、平等承知という知恵が身につきますから、表面的なものにはとらわれないんですね。物事の本質、人の本質がわかりますから。本質はみんな平等であり、一味なんです。その真理がわかったらね、別にそういうね、美しいも醜いもないとわかるんです。上へ不二という言葉があるんですけどね。清らかとか、ね、汚れている。二つではないと。これは迷ってるから、ね、清らかとか、ね、醜い、汚れているというんであって、本質がわかれば別にそういうね、綺麗汚いもないんだと。一味平等なんです。浄土は、そういうね、顔やスタイルにこだわらない。そういうことが問題じゃなくなる世界なんですね。だからそれをですね、国の中の任天、この浄土にいる人々はね、行式不動、形や色同じではない。そして公主があったならば、仏にはならないことですからね、形や色は同じなんです。この大仏教に見ると、浄土の住人はみんなね、もう絶世のもうね。スタイルも抜群。ね、顔や形も抜群なんです。皆さんが憧れている最高の人格者であり、最高の顔であり、最高のスタイルなんです。しかもみんな同じ。差別がないんです。そう書かれています。つまり、そういうね、顔や形、ね、このスタイルに全くこだわりがなくなる、囚われがない世界なんですね。そういうことに、もう囚われない世界。ね、好きとか醜いということがない世界が浄土なんです。まさに、ね、平等の、ね、人間が求めている究極の平等の世界です。それが浄土なんです。それをこの世で作っていくにはやっぱり心を変革しないといけないと。この煩悶の知恵では、煩悶の状態では無理なんですね。やっぱり心を知恵に変えていかないと。それでそういう身にしていますよという、そういう意味にしてやりたいと。いわゆるこの世に浄土を作っていきたいと。あなたの心を変えてあげたいという御心で、この四願が誓われています。じゃあ次、五願ですね。宿命地痛の願と言われますね。宿命地痛の願。読んでみると、たとえ我仏を縁に、国の中の任天、宿命を知らず、死も百千億なりたの、諸行のことを知らざるに至らば、小学を取らず。これはですね、人々を救うためにですね、仏様は、宿命通を体得することになるんですね。この5からですね、一応10までは、これ9までが五神通と言いますね。5つの不思議な働きね。五神通。で、これにプラスですね、10を加えたら6神通と言います。これは人々を救うためにですね、身につける、通力、 まあ、力ですね、人々を救うために仏様はこの五神通を身につけて人々を救うんです。あのありましたね、正真下に有言能林現神図入正 G4G4 下、ね、有言能林、煩悩の林に遊ぶ、遊ぶとは説法ですね、煩悩の林、シャバ世界に飛び込んできて、で説法する、それは神通力、現神図、神通力を駆使して、五神通を駆使して、でこの力を使って人々の苦しみを抜いていく、まあ、これが、仏様の活躍なんだと。でそれは弥陀の本願に誓われているからです。この五神通を、ね、皆さんもだんだんと、ね、身につけられますよと、まあ、これはある意味阿弥陀仏はですね、我々すべてをですね、仏にさせる願いでもあるんです。だからあなたをですね、好みにしてやろうと誓われたのが弥陀の本願ですから、だからこれは私とは無関係じゃなくて、だんだんとね、今から言うこの5から10までは聴聞によって、そして教えを実践すること、聴聞をして教えを実践することによって、少しずつだけども身につけていくことのできる知恵なんですね。宿命地図、天元地図、天理地図、多神地図、迅速地図、老人地図ですか。今は四季といってね、まだそういう知恵が十分じゃありませんけど、ね、この知恵に対して四季と言われますね、四季。仏教は、四季を転じて知恵を得ると、これが仏教の目的ね、有識の式ですね。この式といった場合、これ意味はですね、これはヴィジュニャーナといってですね、物事を二つに分けて理解する心、分別心のことです。私たちはね、知恵がないために、丸とか×とかね、パッと二つに分けて理解したら分かりやすいんです。まずは、そういう理解から始まりますけどもね。でもいつまでもね、パッとね、ガとタに分けるとか、こんな単純にね、丸ペケで理解しておったんでは物事の本質がわからないんです。まあ最初は仕方ないですよ。私たちはそういう理解をするんです。ただもう、聖者にこだわるんです。善悪にこだわる。優劣にこだわるね。勝ち負けにこだわる。もう二分法で理解するね。これが理解としてはしやすいですけども、それでは物事の本質がわからないんです。まあ、物事の本質を理解するには知恵。これ無分別知といって、この、我にとらわれた、ね、我と他に分けるね、脾死に分ける分け方じゃなくて、ね、無我、あるいは、この無分別知、ね、客観的な視点で物事を見る、そういう知恵を、身につけていくというのが仏教なんですね。ただ、聴聞していけばだんだん、この識の働きよりも、知の働きが大きくなります。ただ、今はね、亡夢の時は識の働きが強いんです。まだ知が弱いんですね。これがだんだんですね、知恵が上がっていくんです。で、一定のある時期が来た時に知恵が上に上がるんです。まあ、これが信心欠如。だから、ピンからキリまであります。だから知恵でもね。ただ今でもコツコツやっていけば、実は今から言うこの知恵はですね、我々凡夫でもね、身につけることができるんです。もちろん、ピンキリはありますよ。うん、でも、ゼロ100ではないんで、だからこの癌もですね、皆さんと無関係ではない願いなんです。あなたの心をね、四季をね、凡夫の心、ね、迷いの心を知恵にしてやりたいという願いなんですね。で戻ります。宿命地図というのはですね、これは過去の命、つまり説法するときはやっぱりその人の業を見抜かればなりませんから、その人の姿、業を見てね、そして何で苦しんでるかを見極める力ですかね。あなたは何で苦しんでるか。ね、まあ、もちろん意味から言ったら、過去世の命とも言えますけどもね。今あなたに宿っているこの業とは何か、ね。そういう宿命を知る働き。今の現在の結果から、この因というものがある程度この見えるんですね、仏様は。ね、今の業という結果から、こういう種まきであなたはこういう業になったと。今の結果を明らかに見れば、この因も推測できるということで、やはり業を見抜く力、宿命を見抜くそういう知恵をですね、身につけて 身につけさせてやりたいと。通はこれ力です。通力といって、力のことを通と言いますね。これ言いますわね、グルメ通とか言いますわね、日本語でも。通といったら力のことですね、まあ、そういう、ね、人々を救うための力を、ね、コツコツコツコツ身につけて、そしてやがて仏になっていくんです。次6番天元地通いきますね。天元地通、たとえ我仏を縁に、国の中の任天天元を得ず、死も百千億内他の諸仏の国を乱るに至らば小学を取らし。これは、天元、まあこの普通の人ですと見えないものが見えるということですけどね。まあこの、まあ、これは実はですね、新号、九号、異号になります。仏様はですね、私たちのこの行いを見てござる、ね、聞いてござる、知ってござるということなんです。ね、見てござる、聞いてござる、知ってござる。昔から言われますね、仏様はね、あなたは隠れてね、悪いことをしても仏様はですね、あなたのことを全部ご存知ですよと。見てござる、聞いてござる、知ってござると。これを天元通、仏様はね、もうあなたがそばにいなくてもね、もう分かると。接しただけでね、もう天元がありますからね、信号どういうことやってるかある程度想像でいうかある程度分かるんだと思いますね、号からね。また言ってることも大体推測できると、何を持ってるかも大体分かるということで、天元通、天理通、多神通ということで、見てござる、聞いてござる、知ってござるというふうに言われます。これもですね、やっぱり布教していけばだんだんとね、身につくんだと思いますね。コツコツコツコツ布教していくことによってですね、この何回も人と接していけばですね、ある程度ね、私は分かってくるもんだと思います。コツコツコツコツね、なんとか相手の苦しみを抜こうとして接していくことによって、逃げずにね、相手を見るようにすることによってね、この雰囲気とか、またその心もある程度分かることもありますしね、ね、相手のね、やっていること、そして言っていること、思っていることもですね、だんだん、見えるようになっていくということだと思いますね。まあ、それをこの、ね、天元通、ね、天理通、多神通とこう言われてますね。まあ、ちょっともうそれで飛ばしますけども、ね、意味はそういうことですね。ね、天はちょっと人間には、普通の人にはなかなかないと言ってもいいですけどね、仏教を聴聞していけば、普通の人には見えないような苦しみの原因が分かってくると。有名な話ありますね、善導大師の言葉で、四方八方を眺むれど、ただ終端の声のみぞ聞くという言葉あるんですけどね、善導大師がですね、この仏知を体得されて知らされたこのシャバ世界をですね、四方八方を眺むれど、ただ終端の声のみぞ聞くと。これ実は神仏とかにあるんですけどね、教行信証に引用されてまして、四方八方を眺むれど、ただ終端の声のみぞ聞くというのが実は、ありまして、それを多分ここを言われたんだと思いますけどね、ですね、どこやったかな、ここですね、ですね、432ページ後ろから2行目にね、後ろから2行目、六道をことごとく皆へたり、至るところ世の楽なし、ただ終端の声を聞くと、まあ自分を含めて私は過去六道を輪廻してきたと、周りを見てみるとみんな六道をね、ことごとくへめぐってきた人たちばかりだと。で、どこ行っても、六道どこ行っても世の楽なし、楽しみなんてないと。人々の声というのは、ただ終端の声を聞くと。ただ、憂い、嘆きの声だけが聞こえてくると。ある程度仏教を聞いていくとですね、天理通が体得できますから。表面的にはね、楽しそうに見えてもね、苦しんでます。心の耳で聞こえるんですね。形だけ楽しんでるだけ、本当に楽しんでいないと。みんな苦しんでるのをごまかして、表面的にね、騒いだり浮かれてる だけであって、誰もがみんな苦しんでいるのが実態なんです。そういうのがこの天日によって見えるんですね。で、実際姿からすればね、表面的には楽しそうに見えても実際はみんな苦しんでます、ね、心も同じですね。ただみんな苦しんでいる姿、人生は苦なりということが分かるんです。まあ、分かるからね、まあ、音読さんの気持ちで頑張ろうという気持ちになるのかもしれませんね。で、これが天元通、天日通、多神通ね、そして9番目ね、迅速通、これがちょっと理解しがたいんですけどね、これは神の足と書いてね、どんなところでも行くということなんだけどもね、ちょっと、原文読んでみると、どうあるかと言いますと、こうありますね、26ページ、たとえ我仏を縁に、国の中の任天迅速を得ず、一年の間において死も百千億内多の諸仏の国を超過することをあたわざるにいたらば少額を取らずと。浄土にいる人たちはこの迅速通が得られなければ、一年の間においてどこにでもね、瞬間的にね、移動できるというふうに書いてますけどね。まあ、これはこの心の境地を言われたのかね、ちょっとこう私はまだちょっと理解できません。まあ、そういう、地を体得するとね、この大宇宙をですね、飛び回るようなそういうね、物知が働いてね、そういう体験みたいなことがあるのかもしれませんけどね。まあ、ここは私はちょっとまだ理解できておりません。で、最後ですね、老人地通いきます。10番ですね、たとえ我仏を縁に、国の中の任天もし想念を起こし身を頓敬せば少額を取らし、私の国の浄土の住人たちがもし想念を起こし思いね、これ貪る頃ですかね、想念というのは思い念を起こして身を頓敬、ね、自分の体を貪ろうとする、貪り計らい、貪ろうとすることがあったら私は仏にはなりませんということですので、もうこれは一応10番目ですからね、煩悩を、なくしてみせると。この炉というのはこれは、炉の炉ですから煩悩という意味ですね。この炉の一字で仏教では煩悩を表します。漏れ出るものという意味ですね。漏れ出るもの、私たちは炉の絵心、ね、漏れ出るもの、炉の一字で煩悩を表します。この煩悩が尽くされる、煩悩がなくなる、尽くされる、煩悩があるために、つまり煩悩とは我ですね、この我があるために私たちは、他とぶつかって、苦しみや不安、あるいは争い喧嘩が起きて苦しむから、この煩悩をなくしていかなければなりません。で、これだんだん進んでいきますと、どんどんね、知恵が身につけば煩悩は減っていくんです。我がだんだん薄くなっていきます。そして、無我を悟ると、ね、煩悩から離れる、無我を悟れば一気に煩悩は大きく減ります。一応信じけどすればですね、我に対する囚われが大きく減ります。まあ、完全には減りませんけどもね、大きく我に対する囚われが減って、ね、無我を悟ることができますから。で、無我を悟ったのがまさに老人地通、ね、で知恵を身につけたと。で、ここまで行ってこの後11眼で、ね、失子滅度の眼というふうにこの後言われるんですね。これやっぱり順番になっているんだと思います。ここまで、ね、私たちを、ね、導いて、そして11眼で、ここからが実は大事な眼なんですね。親鸞聖人が教行信証に書いてある内容はこの11眼からの内容なんです。ここからが非常に大事なんですね。今日はもう時間ありませんから簡単にだけ一つだけ言いますとですね、11眼を失子滅度の眼と言います。失子滅度の眼ね、これは教行信証の正観に詳しくこの11眼について、書かれています。これ大事な眼ですから詳しくね書かれてますね。どういうふうに、あるかといったら読んでみると、 たとえ我仏を縁に、国の中の任天成就にも重視必ず滅途に至らずば諸悪を取らし、これはですね、国の中の住人がですね、まず正成就になると、この正成就になったら善を実践することができますから必ず浄土に生まれることができると。でそこでこの十一願というのは現在正成就になった人を必ずですね、滅途、ね、煩悩から離れ、ね、仏の悟りを開くところまで煩悩を滅し浄を渡らせる、ね、涅槃の、ね、悟りまで、渡らせる涅槃道を渡らせるところまで、必ず至ることができるようにさせてみせますよと、こう誓われています。まあ、ここまでずっと導いて、そして、このあと11願12願というふうにね、誓われています。でこれはね、もちろん阿弥陀仏の本願ですけども私とも関係してますからね、私もできればこういう願いを打ち立てられたらいいんだけどもね、なかなか大変かもしれませんが、こういう願いで私たちも進んでいくんですね。まあ、この願いが我々にね降り注がれていますからね、こういう願いも私たち起きてくると思います。聴聞していけば、だからこれにね近づけるように、この阿弥陀仏の誓願はまた我々の誓願でもあるんです。これが仏教なんですね。仏教は全ての人に菩薩にさせ仏にならせるのが仏教ですから。ただ阿弥陀の本願もね、何か特別な方だけの願いじゃなくて我々の願いでもあると。まあ一番最高の願いがこの阿弥陀の本願ですけどね、少しでも私たちもこの願いに、近づかせてもらおうという気持ちで、まあ、この願いを聞かせていただくと、まあ、いうことが大事だと思います。はい、じゃあよろしいですか。はい、じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。